菜園マニア。
次のターン行きます。このペースでやってたらすごい時間。
そう申し訳ないですちょっと。
いやいいっすよたっぷり。じゃあみそさん行きます先。
ああどうしましょうかね。
雑いんで多分僕のやつ。もう時間なかったら。
いや私も結構雑で全然。はい、その私はなんか今回の テーマっていうか趣旨はなんか論文紹介なのかと思ってたんで。こううん、あんまりこう全体的な分野の紹介では全くなくて
あでも全然いいっすよ
そのしかもそれも自分が何か博士課程とかで研究してきた内容とかは全く関係なく研究あ自分のなんか実験で使った反応ですごいと思ったやつ
もういいじゃんそういうのでいい
かなり気になる
いや多分でもこれどうなんだろう普段有機合成しない人にどうやって説明したらいいのかよくわからない難しいのかもしれないんですけど
あるあるすぎてなすごい反応って説明しづらすぎる確かに
それはそれで面白いかもしれない
そういやどうなんだろうまあ多分なんか分子モーターでさっきベンゼン環とベンゼン環のあのつながりみたいな話をしてたんですけどそういうのって SP2 とか言っていいのかななんかそういう
まあ一旦行きますか、うん、SP2 は一旦行きましょう
方向感と方向感をくっつける反応って結構もう開発されてて、うん、でそれでノーベル賞いっぱい取ったりとかしててもうよく使われてるじゃないですか、
うんうん、
に対してやっぱりその反応ってすごいんですけどでも最近やっぱりなんか薬を合成する側として方向感と方向感の結合だけじゃなくて SP2 と SP3 結合ができる反応がすごくありがたいって感じるんですよね。
うん、
で、
うんうん、
そういう時にまあじゃあどういう反応などうやったら簡単に作れるのかって、まあ、いつもよく考えるんですけど結構なんか何過程も経てどうにかして作るみたいなことが多いんですけど最近、うんの論文、まあでも最近でもないかな。これなんかもう2021年、2年ぐらい前に出た論文なんですけど、はい、そのアルコール、あの SP3 のアルコールと SP2 のブロマイド、
うんうん、
あの臭素、
うんうん、
を簡単になんか結合させることができるっていうのが、その作る、あ、これ難しいな説明が。その、できるのは、なんか、あの、炭素炭素結合なんですけど、
はいはい、
うん、
あの、アルコールが繋がった SP3 の炭素と、
うん、
その、アロマティックリングが繋がったブロマイドの炭素が簡単に結合できる反応があって、
うん、へぇ、そっか。なんか感覚で言うと、なんだろう、サイズはでかいけど、あの、ベンゼン環とベンゼン環みたいなのをくっつける方が簡単なんですよね、今の。
そうですね。
有機化学だと。
いや、そうなんですね。
あの、ベンゼン環と、ただの炭素の鎖みたいなやつの方が、むしろ、形はシンプルかもしれないけど難しくて、
うん、
みたいなことで、なんかアルコールみたいなのがついてると、さらに、そのアルコールの OH がなんか邪魔しちゃったりとかすることもあって難しいとかそういう感じですよね。
そうですね。うん、そう、なんか。
アルコールは脱離してるんですかそれじゃあ。
うん。なんかあの、アルコールをアクティベートさせて、
うん、脱離機になってんだ。
う
ん、
そうそう、ディオクシジェネイティブアリュレーションみたいな感じなんですけど、そう、よく、まあ、最近流行り、最近でもないか、ここ過去10年ぐらいで結構もうずっと流行ってるフォトリドックス。を使った反応なんですけど、
はいはいはい、
まあ、イリジウムとかニッケルとかをなんか使って、で、それになんか光を当てる、LED ライトを当てることで、なんか普段と違うなんかエネルギーになることができて、で、それで反応がいくみたいなやつなんですけど、あれですよ、これもなんかノーベル賞受賞者、去年かな、一昨年だったかな。
いや、去年クリックなんで一昨年ですよ。
あ、そっか、一昨年か。
あ、そっかそっか、去年クリックだ。なんか一昨年受賞したなんかマクミランさんのラボから出た論文なんですけど、
うんうん、
そう、なんか結構あそこのラボはいっぱいこういうフォト、うん、プリンストンにあるなマクミラン研っていうところから、なんかフォトリドックス反応の論文がもう結構バンバンバンバン出まくってるところなんですけど、うん、うん、これはすごいめっちゃ使えるなっていうのがあって。 そう、アルコールがスターティングマテリオって、マクミラー犬から出てくるのはよくあるのは、あの、ハロゲンハロゲンとハロゲンのカップリングとか、
そう
ですね。あと、アセッド、カーボクスリックアセッドをディカーボクスレーティブカップリングみたいな感じのことを。
カルボン酸の。
よくありますね。
そう、よくあるんですけど、
脱酸酸していくみたいなやつ。
そうそうそう。でも、アルコールが今回のスターティングマテリオになった論文で、で、アルコールっていっぱいあるじゃないですか。普通に買える感じのアルコールって大量に。
なんか使いやすいっすよね。
そうそうそう。試薬でいっぱいあるから、
うん、
めっちゃ便利な反応だなって思って、最近すごい活用させていただいている。
ああ、いいっすね。
うん、
僕らには伝わってるけど、伝わってる
いや、もう僕は今その雑誌が気になってるという。
確かに、雑誌気になる。
そうだ、ネイチャーから2021年に出てる論文で。
あ、これか。うおー、ん？これか？
メタルフォトリダックスエネボード
あこれだ
オクシネイティブアレレーションオフアルコールでも最近ジャックスから似たような反応が出て今回は新しく出たジャックスは SP3 と SP3 のカップリングができるようになったみたいで
やばいな
進化だ
アルコールをスタートさせていやだからあこれはすごい便利だなって
個人的に
ありがたい
タキソールでやってんですねこれすげえな
そうだから結構なもう複雑ないろんな、ね、そのファンクショナルグループがついた感じの、スターティングマテリオが使えるっていうのがあって、すごく便利。
タキソールでもなんか、使われがち、持ってるんだったら使われがちなイメージありますけどね。なんか、一選択的ですっていうアピールのためにみたいな。
確かに。
高いらしいっていうのは聞きました。
そう天然物合成に使えますアピールの時に、そういう、それ系使われるイメージあるけど。
めちゃくちゃ
上手い。いや、だから、ちょっと前まではアルコールみたいなのをつけようと思ったら、一回わざわざ酸化してからやるみたいなのが結構多かったっすよね。とか、一回、それこそハロゲン元素に変えてからみたいな。その手間がなくなるだけでだいぶ楽ですよね。
そうですね。そうなんですよね。まあ、これでもワンステップっていうか、ワンポット、ツーステップみたいな感じではあるんですけど、でも、すごい簡単にできて、しかも再現性があるっていう。うん。
いや、すごい、でも流行りですよね、完全に今の。フォトレドックス、直売。
そうですね。うん。まあなんか、あんま流行りについていくのは好きじゃないんですけど、でも完全に。
反応開発屋さんだと、の場合はそうですね。めちゃくちゃ流行ってる感じするけど、なんか他の分野だったら全然、今まさに使われる段階な気はしますけど。
Yeah,
でもフォトリドックスは結構やっぱり何て言うんだろうその製薬系で普段なんか作りたいものがあるときに結構使える反応が多いなってい
う
印象があ、そうなんだ、うん、あります。
これメカニズムいいななるほど
もう完全に論文を
そう今NHC でアクティベートしてて NHC って説明むずいなななんて言えばいいんだよ NHC N ヘテロサイクリックカルベンの略なんですけどなんか反応性が高い炭素みたいなのがあってなんかそれでアルコールを活性化しててこれが作る量と同じ量だけ必要なのがで大体こういうのってそうもう一回なんか還元とかして別の試薬で戻したりするんですけど多分それ難しそうなんでそれはしょうがない気はしますけど
これは別にその結構ストイキオメトリックなまあ、量で使わなきゃいけないんで、キャタリティックではないから、そういうなんかアトムエコノミー的にはあんまり良くないかもしれないけど。う
ん、でもできる反応が良すぎて、なんか全然 OK って感じしますよね。
全然もうこれぐらいピューリファイしますって感じです。
確かに確かに。分けれそうだし。なるほど。
いや、なんかこういうのも結構製薬企業とかの、その辺で使われ始めたら一気にそこで使えるかどうかの壁ないですか反応系の研究って。
確かに。
なんか便利、結構便利そうだけど、いや、それこそさっきの試薬が結局いっぱい必要とかなったら、あんまりってなるけど、そこ乗り越えたらめちゃめちゃ使われますよね、こういう反応って。
これはもう、それを超えるメリットありそうですね、確かに。確かに、ね。いや、なんかすごいな、本当に。OH 抜けるのは結構、普通はワンステップかかるんですよね。OH 例えばトシルカとかして、
そうですね。
脱力にして、まあ、リチウム刺して、SN2 とかやったら、まあ、 一級はできるけど、二、三級だと無理だし、副反応もいくし、うん、で、しかもなんか、普通に余韻感の謎のやつとかもいってるんで、すごいっすね、これ。
そうなんですよ。なんか、結構、strained cycle もか、うん、簡単にカップリングできるから、うん。
確かに、制約、こういう構造確かに多いのか。なるほど。
そうですね。やっぱ、制約の薬を作る上で、なんだろう、方向感がいっぱい入るのはいいけれども、方向感がありすぎると、ソルビリティの問題が出てきちゃって、ソルビリティって日本語でなんて言うんだろう、その、
溶解性ですね。
溶解性。
溶解性。溶けなくなっちゃう。
体にあんまり溶けないじゃないですか、うん、体の体内に、うん。で、そういう時に、やっぱこういう SP3 の構造を入れたくなるんですよね。で、そういう構造を作るのにすごい便利な反応というか。
確かに、それが、うん、しかもアルコールがあったらいいから、いいです
ね。うん。まあ、なんとなくは、なんとなくは伝わってる気はします、これも。
すいません、もうなんか。
いや、でも、
確かに今、ちょっと置いてきもらったかもしれない。
こういうのって本当なんか道具の発明みたいなもんじゃないですか。
いや、そうそうそう、本当にそうっ
す。うん。なんか、いい、ドライバー、作れましたみたいな話かなと思うんですけど。
そう、なんて言うんだろう、なんか、いい。
そう、難しいですよね。なんか炭素と炭素の結合とか、なんか、見えないじゃないですか。
確かに。
そう。なんか正直、その反応やらない人にとっては、何やってんだろうみたいな感じですよね。なんかさっきの、そう、キムスイさん、自分の親に自分がどう研究してるのかっていうのを説明するのは難しいのとすごく似てて、私もなんか昔親に説明しようとしたことがあって、私大学院の時は天然物合成をやってたんですけど、化合物のその合成をやってて、で、それで、お母さんに、じゃあ何を作ってるのみたいな。で、それでこういう感じの、活性のある化合物を作ってるんだよ、みたいな感じのこと言っても、それって何なのみたいな。で、それで、なんかどういう風なものなのみたいな感じのことを聞かれて、で、最終的に出た結論は、白い粉って。
いやー、マジでそうなる。
それなんだよ。
本当にそうなる。
そう、大体白い粉。白い粉を作ってるみたいな。そう。すごい。うん、説明するのが難しかった
なって。いや、ありがち。僕もそれ言ったことあるもんな、親に。どんな感じなのって言って、もう大体全部白い粉だから白い粉作ってるって言ったら、大丈夫なの、それは大丈夫なの。
僕の場合、色素なんでカラフルな粉だったりするから、まだ理解しやすいかもしれない。
まだいい。
まだ。
色素とかいいっすよね。なんか、伝わるから、色素って。
たくさん、その、モーターの前、色素やってたんですけど、
うん、
よく光りますとかは分かりやすいんで、めちゃくちゃ楽だったっすね、
うん。
モーターになった瞬間にもなんか、いや、ちょっと分子レベルのモーターってのがありまして、みたいな感じになって。なんかよくわからん感じになるんですけど。そう、やっぱ説明むずいっすよね。確かに。反応開発一番むずいかもしれない
です。反応開発はマジで難しい。
我々からしたらすごいわかるけど、差がすごいかもしれない。一般の人と。
そう、いろいろ前提知識が必要すぎて、まず、もう化合物を作ることとは、みたいなとこから話さないと多分。
構造式とかありますもんね。確かに。そう、わかんないもんな、うん、普通は。
まあ、ベンゼン管とベンゼン管くっつきますとかはキャッチーだし、うん、なんか、わかりやすい気がするけど、確かにな、うん、アルコールにしたことの良さの説明、いや、なんか、例えば、なんかでいい説明ないかなと思って考えてるけど、あんま浮かばんな。なんだろう。
この反応、そう、この反応めちゃくちゃいい反応なんですけど、マジで伝わった感じしないな、本当に。いやー。そうなんだよ。
いや、僕よく、その、前どっかで、ワンポット反応の良さみたいな話をしたことがあって、本当に化学関係ない人に。で、いやもうそれは、パスタ作るときに一回茹でて出して、で、また戻して、そのタレとか入れて、普通作るじゃないですか、つって。でもそれを、もう乾いたパスタと材料を鍋の中にパッて入れて、開けたらできてるようなもんですって言って。
それは分かりやすいな。
いや、だからワンポットなんすよ、みたいな言ったら、ああ、なんかなんとなくは分かるわ、みたいな。
確かに分かりやすいな。
でも、内心は、なんかもっとなんか綺麗なんだけどな、って思
う。
ミックスチャーですかね、
そう。うん。
でも料理に例えるのはいいかもしれない。
なんか
ちょっと違うかもしれないけど、なんだろう、味付けに、その、醤油を入れて、で、最後の出来上がりにしたいけれども、
うん、
家に醤油がなかった、で、なんか、 大豆はいっぱいあるみたいなんで、そういう時に大豆から
。あ、そうそうそうそう。
醤油までいかずに簡単に最後の
それは
欲しい味になるみたいな。
あ、それだ。わかりやすい。
完全にあの、説明って、ね、感覚がめちゃくちゃわかるって感じです。なんかその、うん、我々があの研究してる時の、あの、なんていうのかな、リアルの状況なんですよ、それ。あの、そう、あの主役ないんか、みたいな。そうそう。で、一回あれ作ってあれ作るのもめんどくさいしな、みたいな。
いああ、でも確かにその感覚と一緒だな。
そうそう。ググったらクックパッドスーパーみたいなのに、あ、なんか、スペシャルみたいなのに、なんか、あの、すごい、一発でできるみたいなのあったわ、みたいな。そういう感じですよね。
うんうん。
いや、なんかすごい接着剤作りましたみたいなイメージが、なんか。
ああ、確かに。
の中では。そう。なんか、物作るときに、どうやってもくっつかん素材があって、できないものが多かったんだけど、その接着剤使えばできるようになったみたいな。
いや、でもそんなくっつかないもんってなんだよって言われそうっすけど。
そうなんだよな。だいたいくっつくんだよな。いろいろなんか、接着剤もともとありましたからね、生まれた時に。それが良くないっす。うんうん、
まあでも感覚はすごいわかるの、伝わる気がする。
こういうことをたくさん言えばなんとなく伝わる
気がする。そう、こういうこと言えばたくさん言えばニュアンスは伝わるみたいな感じっすよ。
うん。
いや、でも普通に勉強になる、これ。
科学、入門とか、なんか、ちょっとだけ勉強した感じの高校生とか大学生に、うんうん、それこそまあ、アカデミアの教員だとすごい大事な能力かもしれないんですけど、どうやってその、そういう学生さんたちに、その、この分野は面白いんですよ。来てもらえるように説得できるかって難しいですよね。
めっちゃ難しいっすね。かつ大事っすね、それは。いやー。てか、今、科学自体がやっぱ人気があんまないとは言われてるんで、そう、今情報なんですよ、今、すごく。
ああ、確かに。
やっぱ優秀な層はそっち行く。そうそうそう、今優秀な人そっち行くんで。うんうん、いや、そこは科学、いろんな人がやっぱ行ってますね、その、どうにかして科学に来てほしいっていうのは。
いや、
分野全体としてっていう。
うん。
う
ん
う
ん
まあ、そういう意味でなんか私も高校生の時は科学すごい嫌いだったし、なんか難しいですよね。
うん、
その、入門段階から、これは面白いって思えるって。うん、
いや、そう、めちゃくちゃ深いテーマだな、それ。
そうですね。いやー、やっぱ光るとか、爆発するとか最初は楽しいですけどね。
そう、やっぱ目で見えるってなっちゃうけど、
うん、
まあ、でも内心目に見えないところも面白いんだけどな、みたいな。
いやー、もうそれはやっぱもう、あの、最後っすよ、最後。もう、あの、戻れないところに来てもらってから話すやつなん
で、ね。どうやってそこまでたどり着かせるかみたいな。
そうそうそうそう。いやー、海外でなんかあの、そういう、なんか爆発系コンテンツのガチ勢みたいなのがいて、金属ナトリウムと塩素ガス反応させて塩を作って、それでポップコーンに味付けするっていう。
いやー、バカっすね。
あの、本当にガチの専門家がガチで安全教育
やってるらしいですけど。やばいね、やってること。う
ん、そういうのかなという気持ちは最近あります。なんか、もう一回そういうのでわーってなってもらって、そう。そこから慣れてもらってなのかなっていう。でもそれ、等量ちょっとずれたらやばいっすよね。そう。うん、いや、その爆発。
いい話だな、これ。科学っぽいいい話。
大事な話すぎる。
うん、大事な話っすよ、これ。この味わい深さ。
反応開発を、一般の方に伝えるのが難しすぎて、行き着いた。
いやでもなんか、ちょっとずつ広めたいな、この。味わい深さを。
みんな分かってほしい、その。そう、2021年、マクミランの、ネイチャーを分かってほしい、この
面白さ。そうそうそう。
確かに、高校生に、ネイチャーの凄さって分からないですよ。自分も全然分かんなかった
ですって。分かんないですよ、
簡単にしすぎても、なんか、どっか削んなきゃいけなくなっちゃうし。
うん
うん、結局これ教育が大事だな、みたいな話になるから。
そうですね。別にそのすぐ分かるもんじゃないから。
そう。
あの、継続して、教育を受ける人を増やしましょう、みたいな話になりますよね。
うん、いやそうですね。最後、僕ちょろって話して終わりますか。
いや、もうなんぼでも。
いや、でも僕が話そうとしたのは、あの、なんだろうな、お二人の合体じゃないかな。僕割と生物に向かう科学がおもろいよみたいな話をしようかなと思ってて、
うん、
その生物すげえって話は出てたじゃないですか、さっき。その生物を倒す分子を作ってるやつないかな、みたいな。結局、まあお薬とか特にそうなんですけど、いかに生物を騙すかみたいなことじゃないですか。うん、 それを結構やってるのがそのケミカルバイオロジーとかそういう分野かなと思ってて、バイオロジカルケミストリーとは違うんすよ。
いや出た、それ本当に
そう、これややこしいんですけど、
そう、あの逆だと違うっていう、なんか誰かが言ってたんだけどどういう意味って思ってるんですよ、未だに。どういう違うなんですかそれ。い
やだからバイケミカルバイオロジーはケミカルな方法でバイオロジーをやるみたいな感じなんですよ。スタートが科学みたいな。バイオケミストリーの方はあくまでスタートというか見るのはバイオで、バイオの中のケミストリーを見るみたいな、それがバイオケミストリーかなと思って、で、名前的にはバイオケミストリーの方がケミストリーっぽいんですけど、なんかケミカルバイオロジーの方が使うのがケミカルの方なんで、結構有機化学かなと思ってるんですよね、ケミカルバイオロジーの方が、っていう説明で多分なんとなく、まあちょっと明日にはどっちがどっちか分かんなくなっててもいいんですけど
まあでもあの、なるほどなるほど、
とりあえずケミカルにバイオロジーする、ケミカルでバイオロジーできたら熱くねっていうのがケミカルバイオロジーですね、ってのがあって、だからそれはもう人工で分子を作って生き物の中にそれをぶち込んで、その生き物を操る的な、操ったりその仕組みを解明しますみたいな学問なんですけど、でそういうのが結構面白いかなと思ってて、例えばなんだろうな、多分これの一番初めがあれなんですよね、タクロリムスの話なんですけど、なんか FK506 っていう、なんか天然物があって、この天然物体の細胞の中でどこで効いてるかわからんみたいな、だけどその天然物に人工のやつを、光るものみたいな目印つけて、それを入れたら、あ、ここにくっついてるじゃんみたいな、なんか分かりましたみたいな、だこれケミカルになんか光るのくっつけてその標的を見つけるっていうケミカルバイオロジーなんですけど、
ああ、そっからもやっぱケミカルバイオロジーなんですね。
それがもう、そうですね。それが結構走りみたいな感じで、まあでも結構これはまだ浅いと思うんですよね。1990年代ぐらいからじゃないかな。
うん、そうなんだ。
多分そんなもんですね。
もっと前かと思ったけど、確かにバイオの成長激しいから、確かにな。
そうそう。
意外と DNA 分かったの最近ですもんね、あれ。
そうそうなんですよ。結構浅くて、まあ浅いから面白いんですけどね。なんか、新しいのどんどん出てくるぞみたいな。
いやー、そう、いいっすよね、それ、うん。
そう。で、僕が最近これおもろいなと思ったのが、プロタックってやつで、
ああ、はい。
プロテオリシスターゲティングキメラの、なんか、
うんうん、
頭取ってる、PROTAC でプロタックなんですけど、これが結構やってることが面白くて、まあ、とりあえず細胞の中にはゴミ箱みたいなやつがありますと。まあ、プロテアソーみたいな。で、その、普通は生物がそのいらなくなったタンパク質をゴミ箱に運んでって捨てるみたいな機構があるんですけど、それ間違ったやつ持ってったら大変なことになるじゃないですか、細胞の中で。
うんうんうん、
それをケミカルにいらないやつを標的にしてゴミ箱に運んでやろうみたいなのがこのプロタックなんですよね。
ああ、へへへ。
だから、例えば壊したいタンパク質にくっつく分子があったとしたら、それにニョロニョロニョロって鎖みたいなやつつけて、で、もう片方に、そのゴミ箱に行く目印、指キチンですけど、みたいなのをつける、別の分子をつけるんですよ。で、それめちゃくちゃ人工物。
そいつがいるから。
そう、めっちゃ人工物なのにそれ入れたら、狙ったタンパク質に指キチンがピッてくっついて、ゴミ箱に強制送還されるみたいな。
は
あ、これ
そういう仕組みなんだ。
そうで、これ生物もすごいけど、でもこれできちゃう人間すごいなっていうのはこれ思ったんですよ、見て。なんか生物のこの仕組みをハックしてるようなもんじゃないですか。そう、だからこういう研究だよなみたいなのをちょっと感じたっていう話ですね、これは。だから他にもいろいろあるんですけど、プロタックっぽい似てるやつは、
うんうん、
だからあとはその両端に何をつけるかみたいのでなんかいろいろコントロールできてて、あとなんか
そうですよね、なんか
そう
か、なんか結構シンプルなメカニズムですよね、その
そうなんですよ、うん、
なんだろう、ゴミに捨てたいタンパク質とゴミ箱を拾ってくれるタンパク質をそれぞれなんか近づけて、
うん、
でなんか捨ててくれるみたいなそのそれを分子同士でなんか近づけさせるみたいな、
うん、
感じの、そう、結構なんか今、でもプロタックが開発されて、だいぶ私たちも慣れ親しんだから、すごい、 結構簡単な単純な原理だなって思うけど、
うんうん、
実際それを思いついて、で、一番最初にやったのってすごいなって思いますよね。
そう、うん、そうなんですよ。だから、でもこれまだ、どんぐらい2000年入ってからですよ。だから、2001年。
そんなに？
プロタックの最初の論文が2001年ぐらいに出てるんかな。うん、2001年だから、
うん、あ、結構古いんですね、じゃあ。
そうだ、そうなんですよ。そう、20年ぐらいやられてて、いやでもなんか この発想というか、なんて言うんだろうな。これ細胞レベルで見たらこれも反応開発みたいな感じするんですよね。なんか、触媒、ある意味触媒みたいな感じで、そのゴミ箱と壊したやつを引き合わせてるみたいな、もう外から入れてるみたいな感じなんで、触媒っぽいな、みたいな。っていうのが結構面白い。
そう、うちの父も研究者で結構、バイオ系なんですけど、
はいはいはい、
話してると、なんかこういう、タンパク質がありますってよく言うんですよね。例えば、僕最初にその全然、はい、PCR 知らなかったんですけど、
うんうん、
どうやってんのみたいな話で、なんか考えてみてよって言われて、全然わかんないじゃないですか。
すごい親子の会話。はい。
謎のそう。で、いや、だって、どうやって増えるのかわかんなくねって言ったら、いや、ポリメラーゼってのがあって、みたいな。何それみたいな。なんか答えみたいな。酵素があるわけじゃないですか。
うん。
なんかすごい、都合がいい、酵素があって、みたいな。
うん。
それをうまく使います、みたいな。はぁー、みたいな感じで。なんかこの、プロタックも、なんか、イビキチンをトランスファーしてくれる、謎の、
そう。
酵素があります。すごいな、生き物、みたいな感じの。
へ
ぇー。そう、イビキチンリガーズ。
すごいですね、なんか。
すごい。
家族の会話でプロタックが出てくるっていう。
あ、いや、プロタック、PCR は出てきたんですけど、そう。プロタックも似たような感じで。
うん、
そう。いや、そう、これ。
いや、そう、やってることやばいんですよ。だから、これ、なんだろう。
なんでトランス、どうなってんの？
まず、指キチンをつけますみたいな反応を人工で作ると思ったら、もうそんなん無理だよ、みたいな。
マジで無理、そう。いや、てか、指芯って僕、もっとちっちゃいと思ってたら、普通に単白じゃないですか、これ。
ああ、いや、でかいですよ。で、いっぱいくっつくみたいなのもあるし。
普通に無理っすよ、これ。いや、そう。いや、だから、なんか、そう。だすごいっすよね。こんな、いろんな、だその道具の断片みたいなのを生き物がたくさん持ってて、それをどううまく組み合わせるかみたいなところがすごく。
うん、
で、なんか、化学はそこは結構ゼロからスタートな。道具自体があんまり、もう人間が作ってきた今までの道具っていうのを頑張って組み出せるみたいな感じなんですけど。バイオのこの手のやつって、バイオ、生き物がたくさんいろんな道具、細かいそのステップの道具みたいなの作ってて、うまく組み合わすときにすごい力を発揮するみたいなイメージが。
そうですね。
なんかそこが、そう、両方面白いんだけど、なんか違いではあるかなっていう感じですね。
なんかでも、まあ割と、なんだろう、中間に近いぐらいかなっていう感じが最近してる。
その、リンカーのあたりとか結構自由度高いですよね。そう、だからそこがいいところ取りなのか感じなのかもしれないですね、本当。
そう、リンカー、そう。これ、マジで思うのが、リンカーのなんか、その間の鎖の長さとか、どういうやつ使うのかだけでも多分めっちゃ変わったり、大事だったりするから、もうリンカーを笑うものはリンカーに泣くと思うんですよ。なんか、なんか舐めたらダメだぞみたいな。
見た目はその、しょぼいですからね。
そう。めっちゃ見た目、ただのニョロニョロだけど、しょぼいけど、意外と大事だよみたいな、なんか、影の盾役者みたいな。
これ確かに、これ長さで多分、イビシンのトランスファーの効率変わりますよね。
そう。そういうのがあるから、で、これってもう完全に有機化学のとこじゃないですか。その長さ調節して作るとか。ってなったら、僕もう熱いよなと思って。
確かに。しかも、なんか、さっき見たら、いろいろなリンカーあったから、なんか、アルキルとか、ペグっぽいやつとか。
いや、そうなんですよね。これも結局、
試されてんだろうな。
妖怪性に関係あるとかいろいろありますけど。いや、そう、みたいな、なんだろうな。まあ、科学も結構レベル上がってきて、で、生物学もレベル上がってきて、もう今、まさにそれを組み合わせるんだみたいなのが結構、ケミカルバイオロジーっぽいとこの面白さかな、みたいな感じありますよね。
熱いっすね。
そう。でもまあ、結構有機化学やってんな、みたいな感じもする。
作ってる分子結構やっぱ、ちゃんと有機分子っすね。本当に。
そう。これなんかタンパク質使いますとかになっちゃったら、まあ、タンパク質かってちょっとなっちゃうじゃないですか。
まあ、なるほど。
そう。こういうなんか、タンパク質なしでやってるのが結構熱いなっていう。
うん、
はい、この伝わりにくい。
タンパク質じゃないやつで、 タンパク質をハックしてるのがいいですよね。なんか。
そうそうそうそう。いやだから、うん、収録外で言ったんですけど、なんか進撃の巨人で巨人倒すみたいな話で、なんかすごいちっちゃい人間が巨人のうなじを狙い撃ちして殺すみたいなのを、それをやってんな、みたいな。
うーん。
結構おもろいっすよね。
なんかどう収拾させるみたいな感じですね。戦略としては。
いや確かになんか、この何億年もかけて作ってきた生物の仕組みをバグ、ここ数年の人間がバグらせてるみたいな。
そうなんですよ。まさにそういうことしてるから。
結構そういうことっすよね。でも。
そういうことっすね、マジで。
自然界でこんな変な分子作る人いないから。
ハッキングっすね、マジで。
ハッキングっすよ、これ。っていうのもできちゃう。
バイオハッキングかっこよすぎるな、確かに。
分子と仲良くなればできちゃうっていう話ですね。そういう話ですか、今日は。いいっすか。
いや、すごい。いいと思います。楽しかった。
やっぱり深くなっちゃうんだよな。化学が集まると。化学分野で集まっちゃうと。
でもなんかどれぐらい伝わってるのかよくわからないですね。
う
んなんか分野外のその人にちょっとなんかあれかもしれない、そのツッコミとか、
うん、
ここよくわかんないっていうところを教えてもらうのもありがたいかもしれない。
そう。いやだからたまにそれこそツイッターとかでここよくわからんみたいなの来たらめっちゃ嬉しいですよね。あ、ここなるほどみたいな。そのコミュニケーションがいいんじゃないかなっていう気がしますよね。今日だいぶちょっとどこ聞いてもいいのかもわからんみたいな感じになっちゃったとこもあったかもしれないですけど。まあ、なんか、それは。
3人とも、その、好きなやつをゴリゴリで。そう。全然言ってたんで。すごい。
丁寧さよりちょっと面白いとこ言いたいみたいな。そっちが勝っちゃう。
いや今これ話してるのが全員科学の人だから、分かっちゃうんですよね。だから。
いや、そう、分かっちゃうんだよね。なんか、
そう、分かっちゃう。そう。アルコール脱力の反応いいよね、みたいな。分かるみたいなで終わっちゃうんですよ。全然、それで成り立っちゃうから。
いや、でもなんかこのフォトレドックスみたいな単語を出してもらえることだけでちょっとテンション上がるというか、いや、
いいですね。
いいですよね。
うん。いや、でも、分子モーターもプロタックも熱いです。
熱い。
ありがとうございます。
ね、いい感じ、いい感じでバランス良かったような気がする。
うん、うん。
はい。ってことで、科学者談義でした。ありがとうございました。
ここまでお聞きいただきありがとうございます。サイエンマニアはあらゆる分野のゲストを招き、サイエンスの話題を中心にディープでマニアな話を届けるポッドキャストです。番組に関する情報はツイッターを中心に発信しています。感想はハッシュタグサイエンマニアで、またポッドキャストのレビューもよろしくお願いします。次回もまたお楽しみに。